とこと聖霊の皆によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。それでは今回も、使徒の働きから、聖書をですね、読んでですね、適用していきたいと思っております。使徒の働きの17章の15節、飛んで22節から34節、そして18章の1節ということになります。ちょっと今回はですね、飛び飛びになってしまうんですけれども、使っているですね、教会歴と聖書朗読の第一朗読からディボーションをしているんですけれども、当該箇所がですね、本日の当該箇所がそうなっているので、合わせていきたいと思いますが、スタイフのね、放送においては、飛び飛びになっている間を、少しはね補っていきたいと思って、います。ではですね、当該箇所を、読んでいきたいと思いますが、まずは使徒の働きの17章の、5節ですね、15節ですね、ごめんなさい、パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いた。また22節から、34節、17章の最後までということになりますが、パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られてない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけられたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるんですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を生み出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であるといった通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。では18章の1節最後ですね。その後パウロはアテネを去ってコリントに行ったということになっております。まず、17章のですね、15節でございますが、そこに至るまでですね、ちょっと全体像を見ていきたいと思うんですけど、こういう方、聖書の解説の放送を聞いてですね、皆様方におきましてはですね、いろいろツイッターとかね、さまざまな SNS でね、信徒の方々が、聖書を、読んだ時のね、感想を、 書かれていることが、まあ、多いし、それは素晴らしいことだと思うんですけれどもね、中にねちょっと気になる聖書の読み方をされている人たちがいるんですね。まあ、それは、まあ、あの SNS で、その感想を最後まで書くことができない、書く必要がないと判断されたいうのもあるとは思うんですけれども、何が気になるかと申しますとですね、まず聖書を読む時の、まあ、基本原則として、まずはその聖書に書かれている、内容を、観察して、まあ、理解し把握するということですね。聖書に書かれていることがわからないままですね、また例えば簡単な話、今使徒の働きですからね、ここはどこの、地方なのかとかね、どういう時代背景だったのか、まあ私もですね、結構はしょる時があるんですけれども、この使徒の働きを読む時には書簡との年代的な関係は、どうなのかとか、そういう立体的なね、まあ、またあとは、その聖書当該聖書箇所ですね、朗読箇所のところで、登場人物は誰なのかとかね、またので登場していない人物の中で神の働きがどのようにね、登場している人物を通してこう語られているなされているのか、まあ、こういうことを読み取る能力も必要ですね、この観察の段階においてはね。でこれはAI が結構発展してる現代においてはね、例えばその音声を文字化させるときにですね、まあ、このスタイフもそうですけれども、まあ、最初にね朗読朗読じゃないや、まあ、そのまま文字起こしをするという部分とね、要約するっていうね機能がありますよね。で基本そのディボーションするときにですね、聖書を使ってディボーションするときには聖書を読み込みながらね、まず第一に要約作業をしなければいけない、先ほど言ったね場所とか登場人物とか見えない神の働きとかね、地域やね、時代背景とかね、何がそこで起きているのか、迫害が起きているのか、それとも信仰に入った方々が、指摘されて注目されているのかとかね、であとその言葉だけではなくてね、言葉と言葉の、まあ、つまり行間を読む作業ですよね、省略は使徒の働きはされているけれども、他の箇所では結構展開されているなっていうふうに新約聖書全体を通して、特にこう福音書とかね使徒の働きは読まれるべきものだと思います。で簡単に言ってしまうと、今回は17章と18章の1節だけですけどね、まあ、15節からねまず解き明かしていく前に、まず観察していく必要がある。で先ほど気になった、方々読み方、これはですね何が気になったかと言いますとですね、ちょっと誤解を与えかねないのではないかという意味でちょっと問題提起なんですけどね、観察はされている。まあでもまあ省略されている場合もある。まあそれはいいんですよ。でも、聖書を読みますですよね。で、書く内容が、文字数が限られている、方々に関してはね、まあちょっとかなり端折ってね、何を書くかというと、まあ、多くの方々が聖書の解釈を、自分のね、自分自身の聖書の解釈を語ります。まあ、ここで危惧するのが、やはりその聖書というのは、まあ、その近現代においてはね、かなりこう個人主義的に、まあ、個人で読まれるものっていうようなね、ことが強調されて、それはそれで素晴らしい、神の言葉の力を得る信仰者としてね、独り立ちしていくっていう意味ではいいんですけど、独り立ちするっていうのは孤立することではなくて、共同体の中で独立した信仰を持った者同士の、 関係が深まっていくということなんですよ。だからその聖書を読めば読むほどね、その独自の聖書解釈がね共有されずにね、自己主張になっていく。でその聖書の我流の解釈といったものが他の人たちを裁く根拠になっていくっていうのがね、まあ、分かりやすい考え方というかね、まあ、その事実なんですね。で今時になってもやっぱりそういう傾向っていうのは、まあ、個人主義の影響、キリスト教個人主義の影響とか、聖書を一人で読む、悪い意味でのディボーションのね傾向がその普及してしまった結果ですね、まあ、そういったその SNS で発信される聖書解釈といったものが、かなりこう他者に開かれるものではなくて、まあ、自分の判断でね、読んだものになってしまうので、それが拡散されて、いくとですね、やっぱりまずいわけですよね。何がまずいって、その拡散せずに自分の中で留めてね、あれこれと祈ったり黙想したり、まあ、他者に聞いたり、あるいはですね、その知識としての専門家というよりも、まあ、聖書をね、聖書の目的っていうのはキリストを信じて、信じさせることが第一の目的でありますしね、第二の目的はそのキリストを信じた結果として人々を愛し、自分自身をも愛していくっていうね、ことであります。でそのような神を礼拝していく、ことなわけですけどね。それその聖書の目的っていうものがそこに行き着くにもかかわらずですね、なかなか、聖書の、自分なりの解釈を、拡散するだけに終わってしまう。それはどこが悪いんだと、まあ、まず一つはそのキリスト教個人主義によって自己判断で御言葉に直面しているっていうこと、これ以上ちょっと拡散されたくないっていうのはありますね。でもう一つはですね、そういった人たちに、まあ、大体もう 99% を適合するんですけど、観察してね、聖書の内容を要約した後ですね、まあ解釈しますですよね。でそう個人的に解釈されたほとんどの、拡散されたそのメッセージっていうのはね、適用がないんですよね。解釈した内容、御言葉を解釈した内容をどのように自分の身近な生活の中で、近しい人々の間で実践するかっていうことを、箇条書きでもいいから書いていくっていう作業を全然拡散しないんですよ。なので聖書を読んで聖書を解釈することにかけて、まあ、近現代人っていうのはものすごくこう、特にプロテスタントの諸教派の方々はですね、まあ、まあ私も含めてですね、ものすごい得意なんですよね。だけどそれが満面になってしまう、得意満面になってしまって、このように御言葉を解釈できたからどうだみたいな感じになってしまう。で、まあそれは聖書を読まないよりはね、読んだ方がいいし、読んで、そのまま朗読するよりはね、解釈した方が、思考停止に陥らずにね、教会共同体の中で信仰を育むことができます。しかしながら解釈だけで終わってしまうと、御言葉を語ることはできたとしても生活の中に神の言葉が受肉しないので、人生の歩みがね、神の言葉に導かれるという証が出てこないわけですよ。そうすると伝道にならないわけですよ。キリストを述べ伝えることにはならないわけですよね。まあつまり自己満足の世界に陥ってしまって、そういったメッセージに感動する人たちっていうかね、まあツイッターだったらそのツイートにいいねとかね、リップする人たちっていうのは、解釈聖書をようやく観察してね、それで解釈して生活には適応しないっていうキリスト者たちの、自己満な世界が形成されるだけ、何もキリスト者の信仰の回復に寄与しないし、まあいわんや、まあ未信者のね方々にも 届かないということになりますね。だから、もう聖書の知識という意味でのね、聖書解釈っていうものはね、もうたくさんありますしね、正統的な解釈だけどもたくさんありますけれども、そこにとどまることなくね、その分量を本当に減らしてって適用をしていく、ことが必要だと思うし、その聖書の適用っていうのは他者に対してするんじゃなくて、説教を聞くときもそうですしね、聖書を読むときもそうですし、祈るときでもそうですけどね、自分自身に適用していく。で、適用した後すぐね、実践に移せばいいかっていうとそうではなくて、時間をかけていく。来週礼拝が終わってから、あるいは、1ヶ月2ヶ月経ってね、祈り続けて、最終的には信仰先輩者やね、牧師にチェックしていただいてから、証を聞いてもらってね、チェックしていただいてから正されてね、時を待つと。で、そういう祈りの時間っていうね、適用が解釈から適用に移ったら、今度は祈りの時間を持ってね、でどういうふうに祈るのかっていうことをね、これまたね、拡散していけばいいんじゃないかなっていうふうには思いますよね。だから私も、いろいろな、試練があったら、その試練の内容はそこそこにこういったものが解決されるようにっていうところで、なんていうかな、聖書解釈から得た知見をもとにして、どういうふうに、適用すればいいのか、考えるわけですよね。お金が足りないと。お金が足りないけれども、御言葉は神と富とに使えることはできないみたいなことでね、言われていく。で、そうなってくるとですね、祈っていく。祈りに導かれる深い何かはってね、方法論に頼るのではなくてね、これをしようあれをしようとこう思い巡らすものでありますけど、そういうのをやめて、考え尽くしたところでね、祈り込んでいく、祈りに導かれたっていうことを拡散していく。で、その祈りの中で神の声を聞いていくわけですよね。さらに御言葉を求めていく。で、どのように適応していくか、その富にとらわれている自分自身が一番の問題であってね、赤字なのが一番なのでは問題なのではないと、お金が、費用が足りないことが問題そのものじゃなくてね、そういう経済問題にとらわれてしまうね、私がダメなもの、健康体だったけれども障害を負ってしまってね、それにとらわれてしまうことが祈りの妨げになってしまうから、それもまたみたいな感じでね、適用して祈っていく。で、またそういうふうにしたら、皆さんも祈ってくださいって、こういうふうに、頼むとですね、わかりました、祈りますっていうふうにね、多くの方々が答えてくださいますし、もう一つは、助言ですよね、アドバイスを与えてくださる方もね、います。その適用の仕方についてとかね、祈り方についてこういうふうにした方がよろしいのではないでしょうか、差し出がましいようですがみたいな感じでね、謙遜にね、言ってくださる方の言葉というのは優しさに満ちてますんでね、識別可能かと思われますね。マウント取ってきてこうすべきだああすべきだっていう人の意見は危険なのでね、あまりね、適用と祈り、日常生活における実践を拡散するときには、無視してよろしいかと思います。しかしながら、まず第一にね、要約観察、あるいはその、聖書解釈の問題でね、今回少しちょっとその辺のあたりに絞ってねやっていきたいと思うんですけども、なぜかというと、我流の解釈が、幅を利かせてしまっているので、もう少しちょっと普通の、観察の、描写というものがね、モデルというものが必要なのではないかと思いました。16章でですね、 今回は17章18章ですけれども、16章で、省略された部分が今回ありますね。パウロ一行はですね、聖霊の、聖霊によってですね、小アジアとですね、ビティニア、2つの地域の宣教を、禁止されました。それはですね、不信仰と迫害の、ためでしたね。神様は、パウロ一行に対してですね、実を結ぶところで福音宣教をね、してもらいたいと願っていたと思われます。で、パウロ一行はですね、その結果マケドニア宣教に焦点を絞ったわけですね。パウロが夢を見て、私たちのところに来て助けてくださいと一人のマケドニア人が懇願したからであります。で、初めにですね、マケドニア地方の、大きな都市であるピリピ、次にですね、テサロニケですね、それから最後にベレアという、こういう三部構成になっております。で、ここのところをまず復習としてね、復習、ここの17章18章に至るまでの、観察およびですね、聖書解釈ということでね、見ていきたいと思うんですけどね、時々ちょっとこう適応を挟みながらね、まずピリピに関しては前回までで、すごくたくさん言いましたですね。で、次にですね、テサロニケにパウロ一行は行くわけですけども、3週間にわたって、シナゴーグに集まったユダヤ人たちと、聖書に基づいて論じ合ったと書かれております。しかしですね、このテサロニケで、3週間後だと思われますけれども、迫害が起きてくるわけですね。パウロ一行は、テサロニケでの迫害という難を逃れましたけども、パウロ一行を家に迎え入れたヤソンとその兄弟たちって言われてますが、彼らがですね、そのユダヤ人たちによって町の役人たち、を通してね、保証金を取られる羽目になった、罰金みたいなもんですよね。使徒の働きの17章の、3節、なぜこのような迫害が起きたかというと、パウロがね、次のように説明し論証したからであります。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストです。こう説明しも論証したと。これにユダヤ人たち腹立てたわけですよね。使徒パウロ、そして預言者シラス、テモテですね、そして医者ルカたちはキリストの十字架と復活を、どこに行っても誰に対してもあくまでも伝え続けて、ぶれなかったわけですね。これは本当に私たち、見習うべきところであります。どんなに人々、伝え方はね、少し変えるかもしれないけれども、キリストを述べ伝えていく、ということはぶれなかったっていうことはね、宣教においてもそうだし、また私たちが信仰者になって、その継続教育をね、聖書から、教会から受けるときにですね、やはりキリストの十字架と復活を中心して学んでいく、福音理解を、深めていくことによってでしか、私たちの継続教育っていうのは意味がないですよね。ただ聖書研究会をやるっていうことではなくてね、礼拝においてもやっぱりその脇道にそれずにね、いつもキリストご自身、また十字架の死と復活をめぐってね、語られていくことによって、私たちは、福音にたっぷりと使っていく必要があります。で、このテサロニケで、イエスこそキリストですという宣言をね、福音の宣言を、パウロ一行がしたことによって、再び町は2派に分かれることになります。で、ここでですね、ちょっと何点かね、第一に神を敬うね、2派に分かれるけど、一つはですね、神を敬う大勢のキリシャ人たち、 かなりの数の有力な婦人たちは納得してパウロと幸せにしたかった。でピリピと同じようにですね、福音を宣教した時に、まずその異邦人たちが大勢救われたということであります。でまたここはパターン化されていますけどね、かなりの数の有力な婦人たちが、納得して、パウロと幸せにしたかったと書いてますんでね、富裕層、経済力ですね、テサロニケにおける、教会は、信仰と同時にですね、やはりその経済力というのも必要ですのでね、貧しい人々やね教会を形成していくのにはとても重要なのでね、それが備えられたということですね。だけれども順番としては、有力な婦人たちは2番目でね、第1番目は神を敬う大勢のギリシャ人たち、これが先に出てる。だから富が最初ではなくて、ね、神の祝福に基づく富であったとしても富が最初ではなく、やっぱり信仰が大切である、第一に来なければいけない。で第2番目、もう一つのグループですけど、ユダヤ人たちは妬みに駆られてですね、ならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた、こういうグループですね。問題児はユダヤ人たちでありますね、やっぱりね。でローマ書の16章の、21節にはですね、この福音の宣言をしたパウロ一行たちの、一部がね、分かることになってます。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言ってますと。でこの第2回宣教旅行においてですね、パウロ一行って言った時に全員の名前が書いているわけではなくて、ちょっとこう断片的な情報からね拾い上げていくしかないんですけども、まずその1番目ね、クレネ人ルキオ、ルキオという人が出てきます。でこれはですね、使徒の働きの13章の一節ですね、これ第1回宣教旅行において、預言者や教師たちの中で数えられてた人たちです、アンティオキア教会でね。さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。結局ですね、バルナバと、サウロという預言、そしてまた助手としてのね、ヨハネ、マルコですね、が、第一次宣教旅行にね、召されたわけですけどもね。その後アンティオキア教会においてここで語られているクレネ人ルキオですね、パウロがローマ書の、が書かれた時にはですね、私の同胞と呼ばれてね、ルキオっていうふうにね、ヤソン、ソシパテオとこうね同格に書かれているっていうところは注目に値します。で2番目ですね、ベレア人ソシパテロ、これはどこの誰かと申しますと、使徒の働きの20章の4節、これ第3回伝道宣教旅行ですけどもね、彼に同行していたのはピロの子であるベレア人ソパテロ、これはソシパテロがソパテロっていう風になってますけどね、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デリベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであったと書かれています。でここでね分かることは、このベレア人ソシパテロっていう、このベレアですよね、ベレアの人っていうことですけれども、これねマケドニア地方の最後の箇所、ピリピ、テサロニケ、ベレアのこのベレアなわけですよ。だからマケドニアの人であるソシパテロ、あるいはソパテロ、テサロニケでの迫害からベレアに逃れたパウロ一行は証拠にもなくですね、さらにシナゴーグに入っていったわけですね。ところがですね、このベレアの人々は、その中に確実にこの、ベレア人ソシパテロっていう人がね、絶対にいたんですけども、ベレアの人々は説教を受け入れてですね、聖書を調べて信仰に入ったと書いてあります。 使徒の働きの17章の10節から12節、兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。なぜかというと、テサロニケで、ね、ならず者たちによって町が混乱するほどユダヤ人たちが迫害させしようとしたからです。でそこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。まずね、御言葉をね、受け入れていった、ね、それ果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたというところで順序が書かれているわけですね。最初から説教に対して疑問を持つなんていう姿勢はベレアの人々にはなかったし、まあキリスト者の御言葉を聞く態度としてもね、果たしてその通りかどうか毎日調べる、まあその果たしてその通りかどうかっていうことでね、最初からこう説教に対して疑いや攻撃的な姿勢を、ということではないんですね。ベレアの人々というのはまずは熱心に御言葉を受け入れたっていうところから出発してるんですよ。だから最初から攻撃したりとか批判したり批評したりする人たちっていうのはまず御言葉を受け入れてない可能性があります。そこをね、他の人たちが御言葉を受け入れてないからああなんだこうなんだみたいな感じで言うのは、真逆でありましたね。そういう人たちこそね、熱心に御言葉を受け入れてね、自分に御言葉を適用していく。でその結果ね、果たしてその通りかどうか聖書を調べる。聖書はだからね、確認作業の、もう最終的な確認作業なんですよね。聖書を調べるというね、それが素晴らしいって評価されているわけです。でどうなったかというと、それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシアの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じたということで、女性たちがかなりね、信じたということが、よくわかりますね。でベレアにおいては男たちもね、少なからず信じたと、わざわざ明記されておりますのでね、今までの宣教の中で、まあ、マケドニアのピリピリにおいてもね、祈り場に集まってたのはほとんど女性でしたからね、まあ、てか女性だらけでしたからね、かなり女性たちが、キリスト教の初期の段階で信じやすい方々、になっていたということですね。まあ男性はやっぱりちょっとそのプライドが高すぎて、まず果たしてその通りかどうかっていうか、最初からこう疑いにかかったりね、攻撃したりすることによってね、熱心に御言葉を受け入れるっていう、まあその何て言うかな、素直さというか、そういうのをこう女性たちから学ぶべきであります。しかしながらですね、このベレアにも、まあ、同じマケドニア地方ですからね、まあ、それにそんなに遠くないので、噂を聞きつけてテサロニケのユダヤ人たちがこのベレアでも群衆を先導して騒ぎを起こしたわけです。でそのあたりの事情が17章の14から15、そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、だからそのパウロ一行を逃したわけですね。特にパウロ自身ですね、シラスとテモテはベレアに留まった。これはおそらく、そのベレアでたくさんの人たちが信じましたからね、まあ、そこでいろいろ迫害も起きたと思う、まあ、ユダヤ人たち、テサロニケのユダヤ人たちによって起こされたと思うので、継続的にね、信仰を、ベレアの人々の信仰を支えるためにシラスとテモテがね留まったと思われます。でパウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いたと。でここで一時期ですね、パウロの宣教チームというのは、パウロ、個人とですね、シラスと、テモテという、2つに分断されていくわけですね。シラスとテモテはベレアの教会形成、およびですね、しなければならないことのために残りましたけれども、パウロは兄弟たちによってアテネまで連れられたということですね。だからこういう逃亡劇もパウロの独自見解で独自判断で即断したというわけではなくて、兄弟たちによってって書かれていますんでね、パウロ運ばれたも同然でありますね。でそれでこう逃亡するように、導かれたということですね。アテネは確かに文化と思想の中心地でありましたが、パウロの意思ではなくてね、パウロの案内人たちの意思によってね、アテネに行かせられたのであります。 で、ここで16節ですね。さてパウロはアテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたというふうにね、ようやくここにたどり着くことができました。よくここのあれを、あのアテネで宣教ですね、パウロのアテネ宣教、アレオパゴスでの説教というのは失敗だったなんていうふうにね、いう人たちが、いますけれどもね、失敗か成功かって、まあ、その数で測ってるのかもしれませんけれどもね、信じた人たちの数で測ってるのかもしれませんけどね、まあその結果によらずですね、福音が述べ伝えられることが、パウロの第一の関心事で、そこでまあそのパウロは、アテネで偶像に対する憤りを覚えたと。でマケドニアからですね、このアテネがあるアッティカですね、と言われているところなんですけど、このアッティカへと移ってね、まあパウロのアテネ伝道はね、ここから始まるわけですね。どこから、始まるかというとね、偶像に対して憤って、偶像に対して、怒るだけではなくてね、その偶像礼拝への憤り、怒りといったものを福音宣教の情熱、力へとつなげていくときに、アテネ伝道は始まるわけであります。第一コリントの1章の21から25節、神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。だからここはね、アテネの、まあ、これあのアカイア地方のコリントでの諸教会に語られた言葉でありますけどね、ちょっとこうアテネ宣教のことをパウロは思い出しているのかもしれませんね。宣教の言葉の愚かさを通してって、信じる者を救うことです。説教者とかね、伝道者とかキリスト者の中でも特にこう人々をね、救いに導くため、意思を持っている方々っていうのはね、そのためだったらもうね、何でもするというようなね、人たちはね、分かると思うんですけどね、本当に自分が語ってる福音の言葉っていうものがね、宣教の言葉の愚かさだ、そのもの以外での何者でもないと、いうことを痛感しますね。やっぱりね、話しても話してもね、嘲笑われたり嘲笑されたりね、馬鹿にされたりね、批判されたりね、もっと聖書に対する知識を持ってる人たちに、その解釈は間違ってるぞみたいなこと、解釈とかね、観察が間違っていたとしても、まあはっきり言えば、キリスト信仰に基づいた適応とね、実践があればね、観察や聖書観察とかね、聖書解釈っていうものはね、自然にさ正されていくものでありますからね。でもやっぱりその現場を持ってね、宣教している人たちは自分の言葉がね、とても愚かで知識もないなっていうことをね、痛感しますけどね。そのことを通して逆にね、なんでって、いうことが起きてくるんですね。信じる者を救うことにされたと神が定めたからです。偉大人は収集を要求し、技術人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことです か。キリストっていうのは知識ではないんですよね。キリストっていうのは奇跡でもないわけですよね。キリストというのは、の十字架というのはね、その死によって救われるということですね。ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては、しかしながら神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。まあ、こういう、信念を持ってね、パウロは孤軍奮闘ではありましたけれども、アテネ宣教をね、したと、言えますから、私たちは言葉が愚かであったとしても、説教がたどたどしくあったとしてもね、同じキリスト者の方々からですね、自分の福音宣教がですね、否定されたりね、攻撃されたりね、間違いばっかりこうチェックされてね、だからそういう人ほどね、宣教しないんですよね、全然ね。人生の中で一人もね、人を救いに導いたことがなかったりとかですね、いうことが多い人ほどね、傍観者ほどね、 あの熱心に宣教している人たちのことを簡単に叩くんですね。それはもうあの神の愚かさは人よりも賢い、神の弱さは人よりも強いということをね、あの初めからね学び直していく必要があると思います。さて22節から34節ですけれども、あのパウロはねアテネ宣教においてアテネの人々に対して宗教心に厚いということを評価しております。知らずに拝んでいるものを、教えてあげましょうとも、語っていきます。でこれは、神様のことを伝えていくわけですけどね、あの異邦人伝道ということで、またユダヤ人に対する語り口調、シナゴーグにおける語り口調とはちょっと違いますよね。旧約聖書を知らない方々に対してどう伝えるのか。まず、この世界とその中にある全てのものをお作りになった神、天地の主、まあ私たちは使徒信条で言ってね、まあ天地と天地創造のね、神をね最初に出してきますよね。そしてそのような、天地を、創造された、全てのものを作られた神は、手で作られた宮には住まない、まあ、ここでもですねイエス様だけじゃなくて人たちにおいてもあの家々の教会がスタンダードだったので、やはりそのね建物というものに対する無頓着さがね、非神殿主義、非街道主義、非聖堂主義っていうものがね貫かれております。人の手によって使えられる必要がない、自分でこうなんていうかな宗教的なあの行事やね、支えっていうものはね神様必要ないんだよ、もし奉仕が必要であるならそれは恵みとして与えられるものであってね、自分の宗教心の厚さでね、神に仕えるっていうことは結局あのサウル、パウロではなくてねサウロの道でありますね。結局神に仕えているつもりだったけれども、全然違っていて、復活のキリストと出会った時には主よあなたは誰ですかっていうようなね、ことになりかねません。そして神は全ての人々に命と息と万物を与えられた。使徒の働きの17章26から27、神は一人の人からあらゆる民を作り出し地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。ですから私たちが、この日本にこの県に、この都道府県に住んでいる、のは偶然ではない。この地方に住んでいるのは偶然ではない。神様が、私を作り出し私たちを作り出しそして住まわせ、時と場所を定めたということですね。でその理由は神を求めさせるためであります。もし人が手探りで求めることがあれば神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられませんと。で28節から29節までパウロは異邦人の、まあ、詩人とか思想家から引用して神の子孫だから神を金銀石人間の技術や考えで作ったものと同じと考えるべきではない、偶像礼拝は不要だと訴えます。福音宣教の以前は無知の時代として神は見過ごしていたんですけれども、今はどこででも悔い改めを命じているということも、伝えています。使徒の働きの17章の31節、なぜなら神は日を定めとお立てになった一人の方により義を持ってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせてその拡張を全ての人にお与えになったのですと書かれていますね。神の義と、キリストの復活を結びつけて、そして神の裁きの確証を、強調していく。ところがですね、でこれが分離して語られること結構多いですね。神の義は神の義、キリストの復活はキリストの復活、神の裁きは神の裁き。そうするとですね、なんかこうね、私たちは霊的なね恐怖感とかね、神の義ばっかり強調されるとね、自分自身どうやって救われるんだろう、キリストの復活ばっかりね強調されるけれども、自分は復活の望みなんてないって死んだような生活してると、神の裁きばっかりやると自分は地獄に落ちるんじゃないかと。だから福音を分割して確証を壊していくぐらいだったら語らない方がマシなわけですね。でもきちんと使徒パウロの教えはね、神の義とキリストの復活を結びつけながら神の裁きを、確証していくものでありました。 ところが死者の復活を聞いて人々は2つの反応がありました。嘲笑ったというかですね、鼻にもかけなかった。でそれでもう一つは、そのことについてはもう一度聞くことにしよう、まあ、つまり言い換えるとで、いずれまたもちろん聞くことはないこういうことですね。使徒の働きの14章の15節から17節にも同じようなことが書かれています。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中の全てのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物を喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです、と書かれているわけですね。でこれはリカオニアの町で起きたわけですね。これはね、でリカオニアの町でですね、足の不自由な人が癒されて、みんながびっくりしたわけですね。で町の人たちが、ゼウス神殿の祭司たちがですね、生贄をバルナバとパウロに捧げようとしたんでね、叫んでいった言葉であります。ですからこのリカオニアっていうのにはね、ユダヤ人の街道ありましたけれども、ギリシャ人も大勢いたわけであります。異邦人が大勢いたわけでありますね。アテネではね、ギリシャ人しかいませんでしたけどね、すごくこのメッセージが、表現ちょっと違いますけどね、言ってることほぼ同じなわけですよね。神は過ぎ去った時代にあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられたが、ご自身を明かししないでおったのではないと。いや、それがもう少し詳しくね、キリストの復活へと結ばれていく。で結局ですね、アレオパゴスの説教で、人々が嘲笑いですね、シナプリを決め込んでしまいましたので、パウロは出ていきましたが、そこで初めて誰もが信仰を持たなかったと思われたんですけどもね、アレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという女性、その他の人たちがパウロに従い信仰に入った、追記されているようにね、パウロが出て行ってね、慌ててね、ディオヌシオやダマリスが、その他の人々が信仰に入った人々がね、パウロに付き従っていった、って信仰に入ったキリスト者になった、ですからね、一見失敗だっていう風にね、結構批判が多いんですけどね、それが終わった後に信仰に入った人々はじゃあ誰もいなかったかというと、やっぱり少数ではあったけどもいたということですね。ですからそれを失敗というたった一つの言葉で、私たちもね、何かことをなす時にね、結果が出なかった、結果主義者になるわけでありますけどね、結果が出なければ努力は報われないみたいなね、努力は報われない、同じこと言ってるけどね、努力は無意味である、ね、その過程はね無意味であるみたいな感じになりますけどね、この地上は旅人の道のりであってね、旅そのものであるわけですよ。だからキリスト氏の旅人たちはですね、この地上というものにね結論はなく、神の国に結論は持ち越されているわけであります。だから地上において自分の目にとっても人の目にとってもね、分からない、最終結論は出ないわけですよね。ですから、どこででも種をまくようにと、どこでね芽吹くか分からないからであるなんてこともね、旧約聖書に書かれておりますけどもね、私たちはね、どこにおいても種をまいてね、福音宣教に従事していくことによってね、そしたらもう救われてる人がね、何人かでもいたら、もうそれはもうね、成功とか失 敗とかということを超えて神の国において喜びが起きる出来事である。まあ、ここに立脚できるかどうかですよね。でさて、8章の1節ということになります。アテネを去ってですね、コリントに行ったパウロは、いよいよですね、マケドニアの、ピリピ、テサロニケ、そしてベレアからアッティカの、アテネを去って、そして、アカイアのコリントへと進むことになりました。で、福音宣教は信仰に入る方々もおられますけれども、確かに言えることは迫害、攻撃、批評、批判、裏切り、扇動によって第三者を通じて妨害されることも多くですね、しかもそれらの迫害が同じ聖書を持っている者たちからいじめられていく、迫害されていくのが使徒の働きのパターンというかね、聖書における普通の出来事として描写されているから怖いですね。キリスト者の中では、教会の中では本来ならばあってはならないことが現実問題として、そのいじめだとか攻撃とか迫害とかね、批判といったものがね、まあキリスト者が講壇に立って証しをすれば批判され、説教者が説教すれば批判され、キリスト者たちが日常生活の中で未信者に伝道しようと思えば嘲笑され、バカにされて、いじめられると、以外の理由で教会の内外でですね、いじめられるということはあってはならないことですし、もちろんその福音を伝えるっていうことにおいてね、迫害が受けるのは当たり前だから我慢するようにっていう愛のない発言もね、ちょっとおかしいと思いますよね。ただ一つ言えることは、福音宣教というのは一つの場所に、固定されずですね、あらゆる場所、あらゆる人々に、向きを変えてね、方向を変えて、宣教地は変わって変化していってね、時間 も変更されて、福音は伝えられていくことに、なります。私たちもですね、曜日とかを変更したりとかですね、時間を変更したりすることによって、あえてですね、そのいろんな事情のもとでね、そういうふうにしていくわけですけどね、やりたくてやってるっていうよりはね、ある出来事が起きてそれに対してリアクションしていくっていうことを、試行錯誤しながらですね、祈りながら、礼拝とかをね、福音宣教とか、こういうスタイフとかもそうですけどね、させていただいておりますけどもね、そのあれをアテネにおけるね、ディオヌシオとかダマリスといったね人たちが、アッティカ地方からね、アカヤ地方、アテネからコリントへとですね、その信仰に入って従ってくるかどうかはね、全然わかんない、むしろ誰も従ってこないかもしれないからね、私たちが今回土曜日からね日曜日に礼拝していこうかなっていうふうにね、考えている最中なんですけどね、いろいろと反応を見ながらね、もしかしたらもう誰もね参加しないかもしれない、どうなろうかこうなろうかね、いろいろとこう動いてみて、主の導きをね、受けながらね、これからもね、自由にね福音宣教をね続けて、かつですね聖霊の導きに従って、伝えていきたいと、そのように思っております。ではお祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを試みに誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。